ご神君、一つ過ぎたることを思い出して腹立て句をすなよ。過去、現在、未来までも生かしきることが信心ですから、すべてのことにお礼の言える信心をいただきたい。あれもおかげ、これもおかげとわかるとき、無明の闇はいつしかに光明世界と変わるなり。心眼を開きてみれば、忌まわしきこととて今は親愛と悟りて真昼の道ゆかん。あれもおかげ、これもおかげとわかるときと、また、忌まわしきこととて今は親愛と、悟りて真昼の道いかんと。今まで忌まわしいと思っていたことが、実はそれは親愛の神様の愛の表れであった。今までそれこそ難儀と思っていたことが、実はおかげであった。ということが、まあ、わかるときというのでしょうかね。さあ、どうしたらそれがわかるようになるのでしょうかね。これは私どもが自分の願いが成就するということ、そこに焦点を当てる。それが変わらないならば、いつまでもわがままな自分の願いが成就することだけを願う信心では、とてもあれもおかげであった、これもおかげであったとか、忌まわしきとつて、それは本当は親愛の神様の愛の表れであったということはわからない、悟ることができないと思いますね。私どもの願いというのでしょうか、まあ欲というのでしょうかね、その方向がやはり変わらなければならない。ただおいしいものを食べたいとか、飲みたいとか、楽しいことをしたいとか、例えばそれこそ競技ですか、オリンピックなオリンピックで金メダルを取りたいとか、いわゆるそういう、なんて言いましょうかね、お金持ちになりたいとか、まあそういういわゆる私欲を満たす、そこにそれをおかげと感じる、それだけをありがたいと感じるという心がであったのでは、いつまでたってもあれもおかげ、これもおかげということにはなってまいりませんね。私どもが例えば願うことと、隣の人が願うこととは、もしそれが同じであったならば喧嘩になってしまいますからね。それこそオリンピックなどでも金メダルは一個であるわけですから、その金メダルを目指して、まあある意味争いというものでしょうね、戦いというのでしょうか、奪い合う、どっちが勝つか負けるか、どっちが上か下かと、まあ私の方が上だと、私の方が上手だということでしょうからね。まあそこに争いがやはりあっているわけですね。まあそのいわゆるその見苦しいというのでしょうか、殺し合うとかいう争いではありませんけれども、やっぱりそれも争いのうちの一つでしょうからね。本当を言うと、あまり好ましいのか好ましくないのか、あまり好ましくないようにも思いますね。誰かが勝てば誰かが負ける、負けたら悲しくなるというわけですから、私は負けてもいい、あなたに金メダルを譲りましょうというような人はなかなか見当たりませんね。誰もが人を押しのけて自分が金メダルが欲しいという人たちが多いように思いますね。そしてその金メダルを取った人を、まあ褒めたたえるというのでしょうかね。 先日からやっておりますその高校野球ですか。でもやっぱり優勝したらもてはやされるというのがますね。またどこかの高校などはまあ逆転に次ぐ逆転をついでいいところまで行ったというわけですけれども、その逆転をしたというその高校自体はまあ称賛をされるようですけれども、その負けた高校には存外目が行きませんね。勝ったところは褒められるけれども負けたところは褒められない。まあある意味よくよく新人の目で見ればおかしなことだなという感じもいたしますね。負けにしろ勝つにしろそれぞれお互い一生懸命稽古をして一生懸命まあプレーをしたわけですからね。そういうふうな何と言いますかね、私どもが自分ある意味これなども勝てばよいというわけですから、自分さえ良ければよいというようなところがなきにしもあらずですね。自分が勝てば我がチームが勝てばということは相手のチームは負けるということですから、相手のチームを悲しませることになるわけですから、まあ相手のチームだけではないその辺の周辺の人たちですね、応援をしている人たちを悲しませてしまうことにはなるわけですから、もし人の助かりを祈るとか人が喜ばれることを祈るということであるならば勝てませんね。まあその辺の微妙な人間の心の動きというものか、どうあったらよいのかということがまあ大変いわゆる常識とは一線を画するところがあるのかもしれませんね。その実は今朝お夢でいただきますことは何と言いますかね、教会で御用をさせていただいているのですけれども、その御用をするにあたってさあ何の御用をさせていただこうかと、で辺りを見回してまあそれぞれに庭掃除をしたり外でいろいろな御用をしたり内側は内側でいろんな御用をしておられるわけですけれども、まあまだ人が手をつけてないところを御用させていただこうと、そうしましたら愛楽教会でしたけれども、その教会の正面玄関をまだ掃除がされてないというところで、その正面玄関を掃除をしようということで掃除を始めているというような感じのお夢でした。まあそうしましたらその玄関をもう一人の方がまあお掃除というのか、そこに泥を何か積まれたような感じですね、で玄関の泥を吐き出しておられる、御用をしておられる先生がおられましたが、まあもう少しここを掃除しますからそれでまたゴミが出ますけれども、まあすいませんというところですけれどもね、とにかくその正面玄関を掃除をさせていただこうとそこに取り組もうとしているわけです。それで今朝の新中記念の時に一体神様は何を教えてくださったのだろうか、何を語りかけてくださるのだろうか、どうすることを願っておられるのだろうかと思わせられた時に、あ、これは一つにはこういうことであろうかと思わせられたことが、お掃除ということですね。掃除をするということ。昔のことを思い出せていただきましたが、まだ小学校の頃ですが、小学生の頃、小学校で豚を飼っておりました。まあ、これは学校が飼っていたのか、どうかクラスで飼っていたのかよくわかりませんが、 その豚を飼ってありました。そしてそれをまあ各クラスが担当するのですかね。でその豚小屋の掃除というのがまあ順番で担当が回ってくるわけですね。で豚小屋の掃除をするとやっぱり糞があちこちにまあしてあったりと、まあ汚いといえば汚い、汚れているものですね。それをホースで水を流して掃除するわけですけれども、そのことを思い出させていただき、豚自身はその自分が住んでいる豚小屋といいましょうかね、自分の住まいを掃除をしようとはしないわけですね。まあ人間が見るとあまりにも汚いからそれを掃除をしようとする。まあ豚にとってはどっちがいいのか分かりませんね。豚小屋いわゆる汚れた中に住んでいるのがいいのか、綺麗な中に住むのがいいのか、これは豚自身にとってはどうなのか私には分かりませんけれども、人間の目から見ればやっぱり汚い豚小屋よりも綺麗に清掃してそこに住んでもらった方がいいような感じがするわけですね。その綺麗にしようというのが人間の心の中にあるということなのですね。まあ美しく飾り立てようということではありませんけれども、その人間の中には美意識というのでしょうか、綺麗なところ汚いところという感覚があるように思いますね。でテレビなどでもよくあってたまにありますけれども、ゴミ屋敷というような、まあ食べ放題散らかし放題、ゴミを出さない片付けないというようなそのところが紹介されていたりしますね。そのゴミ屋敷も何年も何十年もゴミの中に住んでおられて、一向にそれで平気なわけです。それをテレビのスタッフがまあ片付けましょうということで片付けるわけですけれども、大概の人間にとってはやっぱり汚いところよりも綺麗なところが良い、身の回りを綺麗にしようというのが大概だと思いますね。中にはゴミのような中にいてもそれでも何とも思わないという方もおられますけれども、普通の人間であればやっぱりきれいなところにいる方が気持ちが良い、ですからなるべく身の回りを掃除をしてきれいにしようとする、これは神様の願いとしても、今朝それこそ正面玄関を掃除をしようと取り掛かっているというお夢でしたから、これは神様としても神様の目からご覧になってもやっぱりきれいなところが良いのだと、汚れたところは掃除をしていけと、でまあいわゆる小綺麗にしていけということではなかろうかと思いますね。いわばきれいにする掃除をするというのはただ単に人間がきれい好きだから掃除をするというばかりではない、神様のお心としてもやっぱり小綺麗なところの方がいい、ゴミ屋敷であっては困るということですね。ゴミ屋敷の状態では心の中までゴミ屋敷になってしまいかねませんからね。綺麗なところに住もうというその心は、自らの心をも綺麗な心にしようというそこにつながってくるのだと思いますね。師匠大坪宗一郎氏の新人のまあカバメ時代といいましょうか、教会になるその前ですね、十何年間ありますけれども、その中の一つのまあ合言葉というものが、美しい心になりましょうというのが一つの合言葉であったと おっしゃっておられたことがありますね。いわゆる美しい心になりましょうと。問題がある、それは結局私の心が汚いからだ。まあ汚いというのは、これは欲に欲ということでしょうね。汚い欲がある。まあ美しい欲というのも、人を助けたいというような欲は美しい欲と言えるのかもしれませんね。それに反して自分さえ良ければよい、自分さえ勝てばよい、自分さえ儲かっていけばよい、よそは損してでもうちの方が儲かればよいといったような、自分さえ良ければよいというような心は、これはとても美しい心とは言えませんね。美しい欲とは言えない、汚い欲でしょうね。そういう私利私欲というような、牙城外欲というような、わがままな欲とでも言うのでしょうか、そういうものに私どもの心がまあまみれているというのですかね。中にまあそういう心にが救っているというのでしょうか。そういう汚れた欲といったようなものがある、それが結局問題を起こしているのだと。私どもの心が汚れているから、結局そのいわゆる汚れた世界というのでしょうかね、に住んでいても何とも思わないし、また汚れた世界でまあもがいているというのでしょうか。まずは自分の心を美しい心に、いわゆる心の中を掃除をしていくというのでしょうかね。美しい心になろうとする、そういう精進がいるわけですね。その自らの心の汚れている様、汚い様を見せてくれる、気づかせてくれる、それがその忌まわしい問題であったり、ああこれはおかげではない、これは自分の願い通りに音が運んでいない、思い通りにならないことだというようなこと、それがそのことを通して自らの心の汚さを気づかせてくださる、美しい心になろうと、いわば神様が美しい心になることを願っておられる。ですからその神様の願いが叶うことを願う私どもに心が変わってこなければなりませんね。そして神様が私どもの心が美しくなることを願っておられるのだから、私も美しい心になろうと、そのことに精進させていただく。そしてその美しい心になろう、自分の己の心を掃除をしよう、汚い心を吐き出していこうと、そういう精進をしようとしたときに、初めて、あの忌まわしい問題は私の汚い心に気づかせてくださる神様のそれこそ親愛の表れであったのだ、あのことはとてもおかげとは思えない嫌な問題であったけれども、あのことのおかげで私の心の汚さに気づかせていただくことができた、そして改まることができた、してみればあのことは大きなおかげであった、なるほど、私の思い通りにはことは運ばなかったけれども、そのことのおかげで私の心を一回り大きくすることができた、美しくなることができた、なるほど、あのことはおかげであったな、ということになってくるわけですね。何もあれもおかげであった、これもおかげであったということは、あれがそれこそ思い通りにいかなかったことが、後々いわゆるあれは何ですかね、その作用が馬というのがありますね、あざなえる縄のごとしと、 そういうあざなえる縄のごとしというような作用が馬的な、あれもおかげであった、これもおかげであったということではない世界ですね。それはそのことによって私の心を改まることができた、きれいになることができた、美しくなることができたという自らの心を掃除をさせていただこうと、そこに目指した時に感じる、あれもおかげこれもおかげという世界ですね。一時が万事作用が馬的なものではありませんね。そういうものでのあれもおかげこれもおかげではありません。ここがはっきりと違うところだと思いますね。信心によるおかげというものは、やはりそのことのおかげで改まることができた、そのことのおかげで美しい心になることができた、心の掃除ができた、そこに初めてあれもおかげこれもおかげということの世界が広がってくるのではないでしょうかね。まずは美しい心になろう、自分の心を掃除をしていこうという、そこにまあ発願するというのでしょうか、発願というのですかね、ちょっと読み方が忘れましたが、そこにまず決心をするということが第一ではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。